たる10月13日と14日に記憶シノドスが開催されることになっています。この記憶シノドスの実施において、踏まえておきたい事柄を確認しておきたいと思います。まず、記憶シノドスのテーマと目的を確認しておきましょう。記憶シノドスのテーマは、教区の3つの柱を生きる、つまり集まり、交わり、派遣されるということです。2番目に、今回のシノドスの目的は何でしょうか。宣教師牧の基本理念とその方向性を確定するということになっております。それでは、まず公会議の後の教会の動きという大きな捉え方をしてみたいと思います。まず最初は、公会議の行われる前と、あとどのふうに変わったかということを見てみたいと思います。まず第二バチカン公会議は、1963年から1965年に開催されました。その時よく言われた言葉は、開かれた教会、交わりの教会、神の民ということでした。じゃあ具体的にどういうところが変わったかということをおさらいしてみたいと思います。まず公会議の前ですが、その時はどちらかというと、教会は司祭中心、すなわち教会とは司祭の場であって、救いは司祭を通して行われる。したがって司祭の役割は信徒に司祭に預からせることということでした。公会議の後では、まず奉仕中心の教会というような捉え方になったかと思います。すなわち、教会は世に仕えるところであって、司祭は一層大事です。そして、世の福音化の推進役となるということが言われました。具体的には私たちの教会は、公会議の前はどちらかというと司祭中心の教会でした。そして公会議の後は信徒中心の教会とも言われております。3番目に、個人としての救いであるのに対して公会議の後では共同体としての救いと言われております。具体的には公会議の前は御聖体と新人中心と言ってよかったかと思います。公会議の後は、御聖体と御言葉中心と言っていいでしょう。それでは、まず第二バチカン公会議の前と後では、どのように宣教官が変わったのかというのを押さえておきたいと思います。教皇パウロ6世の使徒的勧告、福音宣教によると、まず従来の宣教官とは、福音宣教とは、キリストを知らない人々に教え、説教し、カトリック要理を解き、洗礼、その他の史跡を授けることと定義されていました。第二バチカン公会議後の宣教官は、この世を神が望まれるように作り変えること、それが現代の宣教官と言われています。具体的な表現は、現代の教会にとって福音宣教とは、ただ単に宣教の地理的領域を拡大して、より多くの人々に布教することだけではなく、神の御言葉と救いのご計画に背く人間の判断基準、価値観、関心の的、思想傾向、観念の源、生活様式などに福音の力によって影響を及ぼし、それらをいわば転倒させることでもありますとあります。すなわち、この世を神が望まれるように作り変えること、その結果として、洗礼の恵みを受ける人も出てくるでしょうという捉え方です。しかし、この福音宣教、すなわち福音化する対象は誰かという捉え方が一つあります。 それは自分は洗礼を受けたから福音化されなくていいというのではなく、まず自分自身を最優先に、まず自分が福音化されなければならない。自分であれ、自分の家庭、自分の小教区、あるいは自分の教区、そして福音化された共同体からこの世を福音化する共同体に変わりましょうというのが教皇パウロ六世の使徒的勧告で強く強調されているところです。次にアジアの教会はどういう動きをしてきたかということを見てみたいと思います。1990年開催された第5回 FABC 総会、アジア司教協議会連盟の総会ですが、ここで次のようなことが決定されました。1990年代のアジアの教会の在り方は、交わりの教会、参加する教会、復活した主を証しする教会、予言する教会を実現していきましょうということです。ただこの時に問題になったのは、いくらいいテーマを掲げてもそれを実行に移す良いプログラムがないのではないかということで、アシパプログラムというのを作ろうということになったそうです。このアシパという意味は、アシはアジアのという意味です。ヨーロッパでなくて、アジアの文化、アジアの習慣、アジアの冷戦に合ったものを作ろうと。愛はインテグラルという意味です。総合的なという意味ですが、異界も大事にする、カリスマ、精霊も大事にする、天霊も正義と平和もカテキズムも聖書も大事にする、いわゆる総合的なという意味です。次にP ですが、これはパストーラルという意味で、私牧的なという意味です。私牧の現場で役立つようなものを作りましょう。 A はアプローチ、これは方法という意味です。言い換えてみますと、アジアの総合的な私牧方法というプログラムになります。アジアの教会はこのプログラムに従って着実にその動きを進めております。1998年にはアジアシノドスというシノドスが開催されました。その時アジアの司教団は教皇ヨハネ・パウロ2世にアシパのことを報告されたそうです。パパ様はこのことを受けて、アジアの教会はぜひこれを強力に進めてくださいと言われたそうです。このことについては、アジアにおける教会という使徒的勧告が発行されておりますので、ぜひ目を留めてください。さて、日本の教会の動きはどうだったんでしょうか。まず押さえていきたいことは、1981年に教皇ヨハネ・パウロ2世が日本に来てくださいました。その時教皇様は日本の司教団に対していろいろアドバイスをなさったそうです。それを受けて日本の司教団は1984年に日本の教会の基本方針と優先課題ということを出されました。その後1987年、ナイスワンというのが開かれ、この時のテーマは開かれた教会づくりということでした。この時浮かび上がった問題は、信仰と生活の有利、教会と社会の有利だったそうです。さて、現在の私たちはどうでしょうか。1987年にはこのナイスワンの答申を受けて、司教団が声明を出されました。それは、共に喜びを持って生きようということでした。俗に友よろ、友よろという言葉が耳に残っているかと思います。 そして1993年にはナイス2が開催されました。この時のテーマは家庭の現実から福音宣教の在り方を探るということでした。さあ、その結果は今どうなっているでしょうか。それぞれが振り返ってみたいと思います。さらに1999年には西日本宣教主催大会というのが開催されました。その時のテーマは新しい福音宣教第三の千年期に向けてということでした。今こうして振り返ってみましたけれども、果たしてこのことが現実に私たちの信仰生活の中でどれだけ生かされてきたのでしょうか。次に鹿児島教区の動きを見てみたいと思います。1969年教区私牧評議会というのが発足しました。でその後たくさんのことがなされています。苦しい利用、カトリック研修センター設立、聖書に親しむ運動、教区財政正常化計画、小教区教区私牧評議会の制度化、反制度のスタート、信者倍増10カ年計画、俗に言う SBU 運動と言われたものでしょう。宣教奉仕者の養成コース、そして班長研修会、教区ビジョンの制定、この時は5つの柱だったようです。鹿児島地区評議会の開催、そして信徒のための信仰生活指針、それ以降はまあ皆さんまだ記憶にあるかと思いますので、ここでは省略したいと思います。じゃあ現実に私たちの鹿児島教区の浸透の数はどうなったんでしょうか。ちょっと見てみましょう。1955年の時は3933人と記録されています。そして10年ピッチに数値が入れてるんですけれども、10年後の1965年にはなんと8558人ですから、10年間で倍増したということになりますね。それから少しずつ増えていって、なんと1985年のデータでは1万160人という数字が記録されています。この時がピークだったんでしょうか。それから9016人、9285人、8971人、8927人、一昨年のデータは8813人というデータが記録されています。さあ、この後私たちの教制はどうなるのでしょうか。さて、カトリック教会の現状はどうなってるんでしょうか。ここで言うカトリック教会というのは鹿児島教区という意味ではなくて、世界のカトリック教会というふうに捉えたものです。まず浮かび上げてきた教会の現実は、一番として極端な教会離れ、特に若者の教会離れが進んでいると言われています。そして信徒数の減少、これは宣教が進まないという裏返しかもしれません。そして信仰のセンスの欠如が深刻化してきている。まあ信仰が最優先でなくて、信仰は2番目3番目という捉え方でしょう。ではこのような現実を生み出した原因は何かという捉え方ができるかと思います。まず世俗化が強烈に進んでいるということです。最優先はこの世の幸福だけ、永遠の生命でなくてこの世の幸福を求めるのが最優先。そしてそれは経済第一主義、私たちの信仰生活もそれに侵されているのではないでしょうか。3番目に情報化、すなわちインターネットとかスマホとかSNS という言葉が聞かれますけれども、ほとんどの問題解決は知りたいことを インターネットで検索すると、それにまつわる情報がすぐに出てきます。ですから、この世での生活をうまくやっていくための知恵はその辺に隠されている。したがって、本当の人生の目的である永遠の生命ということは後回し後回しになっているということになるかと思います。それを乗り越えるためには、私たち聖人信徒がそれなりの信仰に成熟しておればいいんですけれども、残念ながら成熟されてない、すなわち福音化されてないのではないかという捉え方がされております。これまでの志牧活でも活動でも、神父さん方宣教師たちが一生懸命死に物狂いで活動してくださいました。しかし、何か足らなかったものがあるとすれば何でしょうか。それが先ほどの教会の現状をもたらした一要因かもしれません。一つは、まず私たちカトリック信徒は聖書を読まない。すなわち、一人一人がマイバイブルを持てばいいんですけれども、持ってない。家庭に聖書があっても、それは家庭祭壇に置いてるだけで開いたことがない。例えば、聖書の勉強会をするときに、マタイの何章を開いてくださいと言っても、そこを開けないという現実があります。このことは、私たちの天国への霊的旅路の糧、これの栄養失調を期待してるんじゃないかと言えます。私たちはこの世で、体の健康を維持するためにサプリメントとか、あるいは体は運動をするということで一生懸命努力しています。それに対して霊的な健康を保つために私たちはどういう努力をしているのでしょうか。その中の一つとして、聖書から私たちはその旅路の糧を得るという方法がありますけれども、その素晴らしいやり方を見失っているとも言えるかと思います。次に、大人の養理教育の不足、すなわち、謙信以降の養理教育が足らなかったんじゃないかということです。もちろん、これまでもいろいろ信仰養成講座とかセミナーとか開催されてますけれども、これは全員がそれに参加するのでなく、希望者のみが受講しているということだと思います。やはり私たちが謙信以降、大人の信仰に成熟するためには、大人の信仰養成が不可欠だと思います。次に、小共同体活動。言い換えると、反制度の衰退です。私たちは個人としては一生懸命、信仰生活をするかもしれません。しかし、一人ではなかなか難しいものです。共同体として助け合い、教え合い、共に歩んでいくということが必要かと思います。実際に反集会をやっているところもあるでしょう。しかし、その中身を見てみると、連絡、そして行事の相談だけがほとんどの内容じゃないかなと思います。すなわち、どうしても足らないと思われるものが、この反集会が信仰養成の場となっていないということです。じゃあ、こういった状況の中で、最近のバチカンはどういう動きをしてきたかということを見てみたいと思います。2010年に、バチカンに新しい組織ができました。それは、新福音化推進評議会というものです。今まで、福音宣教は、福音宣教省というところが一手に引き受けてやってました。これは、これからもこの動きは変わらないと思いますが、この今までやってきただけでは、もう手に負えないような状況が来ていると。そのために、新福音化推進評議会というのができております。 次に、このことに伴って、バチカンから各国に新福音化推進委員会の設置を知らさいという指示が来たそうです。日本は2013年に設立されています。具体的に2017年には各教区から2、3人ずつの代表者が出ていって、新福音化の集いというのを実施しています。これまでのナイス1とか2とか、あるいは現在抱えている課題とか、そういうことについて話し合ったと報告されています。2012年のバチカンで行われた第13回のシノドスは、テーマがキリスト教信仰を伝えるための新しい福音宣教ということでした。ここで注目されるものは、新福音化という言葉と再福音化という言葉です。この新福音化というのは、先ほどの新福音化推進協議会の設置のもとになることと思いますけれども、これまではキリスト教国がそうでないところへ出ていって福音宣教するという捉え方でしたけれども、現代の世界、現代世界は発展途上国やあるいは国と国との間の人口移動が猛烈に進んでいます。すなわち難民とか移民、それによって人口移動がものすごく激しくなっています。したがってキリスト教国と呼ばれるヨーロッパの国でもたくさんのアジアの人、アフリカの人、宗教もいろんな人たちが働いています。キリスト教の洗礼を受けた人たちよ、あなたたちの身の周りにもまだキリスト教を知らない人がおるでしょうと、その人たちにも伝える義務があるのですよと、あなたたちは洗礼を受けたのですから、洗礼の結果としてキリストを伝える義務がある、そのことを頑張りなさいという意味のようです。もう一つは再福音化と呼ばれているものです。これは特にヨーロッパのキリスト教国の信徒たちに強調されたことだと思います。すなわち幼児洗礼の人たちですが、初聖体、献身、まあそれは教会学校でそういう準備をするでしょう。しかしそれで大体おしまいになっているのじゃないかと。先ほどから申している大人の信仰に、信仰者として成熟することが不十分じゃないかと。したがってすでに洗礼を受けた人たちに対してもっと再委員化の福音、再福音化の動きを加速しなさいということだったそうです。このことについて提言を受けた教皇フランシスコは、福音の喜びという使徒的勧告を出しています。素晴らしい内容の使徒的勧告になってますので、ぜひこの福音の喜びにも目を通していただくといいのかなと思います。さて、私たち今教区シノドスを始めようとしています。まずこのことについてまとめてみましょう。教区法でいろいろ伝えられているように、中野司教様の至牧指針は、あるいは今回のシノドスのテーマでもありますが、教会の3つの柱、すなわち集まり、交わり、覇権を生きるということです。そしてなぜ今回のシノドスをするのかということになると思うんですが、私たちの教会の設立目的である宣教、それをするための宣教至牧の基本理念とその方向性を確定するということのようです。ご存知の通り、これからのスケジュールは、今各小教区にアンケートが配られています。これを集計して9月15日までに教区本部に提出するようになっています。各小教区ではこれを集計するとともに、ぜひこの データに従って話し合いを行い、私たちはどういう状況にあるか、どうしたいのかということを話し合っていただければと思います。そのアンケートの全部が集計が終わってから、事務局では会議資料の作成を行います。実際の会議は10月13日、14日、2日間にわたって行われます。そこでいろいろ討議され、司教様に提言がなされると思います。その提言を受けて、司教様は、私牧指針として、来年1月の年頭教書で発表されるというスケジュールになっております。最後に、この教区シノドスを行うにあたって、どうしても注意しておきたい、あるいは留意しておきたい点をピックアップしてみたいと思います。まず、私たちがどのような教区づくりを目指すのか、教区というよりも、私たちの小教区を、どんな小教区を作りたいのか、それを皆さんで話し合ってみください。それから、そのような目標ができたら、具体的にそれを実行に移すための重点実施項目を見極めてほしいと思います。先ほど長々と振り返りをしましたけれども、そういった項目の中にヒントとなることがあるのではないかと思います。そして、それは単に項目を作るだけではうまくいきません。それを具体化するための実行計画を立案し、それをコツコツコツコツと実施していただきたいのです。開会で終わるのではなく、スタートと書いています。これまでの反省ですけれども、ナイスワンツーとか、いろいろ大会が開催されてますけれども、ともすれば、それで終わったような印象が残っています。そうでなくて、今度の私たちの教区シノドスは、あくまでも私たちの目指す教区、あるいは目指す小教区を作るためのスタート点であって、これから実施に移していくということが大事かと思います。さて、一番最後ですが、これを実施するのは誰でしょうか。ともすれば、それは教区から指示があるでしょう。教区から具体策が出てくるでしょうという指示待ちではダメだと思います。これは私たち自身の問題。私たちが所属している小教区や各団体が自らが立案し、実行に移す必要があるかと思います。皆さん、心を合わせて、教区シノドスが成功するように祈ってまいりましょう。ご清聴ありがとうございました。